声の広報岩出、平成24年7月第76号発行、岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。今月の主な内容を紹介します。7月1日からゴミ有料化が始まります。第21回クリーンカントリー運動 in 岩出にご協力を。夏の節電にご協力をお願いします。岩出夏祭りメッセージ花火の参加者を募集します。その他お知らせなどです。ではごゆっくりお聞きください。まず表紙からご紹介します。ゴミ有料化、7月1日日曜日から始まります。新しいゴミ袋を持った上岩出保育所の子どもたちと総平ちゃんの写真が載せられています。7月から燃えるゴミの袋が緑色に変わるよ。燃えるゴミを出すときは緑色のゴミ袋に入れて出してねと総平ちゃんも言っています。
7月1日からゴミの有料化が始まります。岩出市ではゴミの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るため、市民の皆様にゴミ排出量に応じて費用負担をしていただく、ゴミ有料化を実施しますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。有料になるのは可燃ゴミ袋のみです。分別方法や出し方、収集日は変わりません。紙類、プラスチック類、衣類などの資源ごみ、缶、瓶、鉄類、陶磁器などの不燃ごみ、粗大ごみの収集体制なども変わりません。ごみ有料化に伴い、可燃ごみ袋が新しいものに変わりますので、7月1日から可燃ごみを出すときは、新しい袋に入れてください。新しい可燃ごみ袋の色は緑色に変わります。ごみ袋には区、自治会名、氏名を書く欄を設けています。それは不適正排出を防ぐために区、自治会などで任意にお書きいただくものですので、ぜひご活用ください。ご家庭に残っている以前の可燃ごみ袋は当面の間資源ごみ袋としてお使いください。資源ごみ袋は7月1日以降も今まで通り資源ごみ袋としてお使いいただけます。ごみ有料化の仕組み。毎年1回各家庭に岩出市より各世帯の人数に応じて一定枚数のごみ袋を無料で配布します。無料配布方法は、住民登録のある住所に毎年1回各家庭に岩出市指定ごみ袋引換券を郵送しますので、その引換券を持って市の指定ごみ袋取扱店で交換してください。今年7月から来年6月までの1年間の無料交付分の引換券は5月31日に発送しました。なお引換期間は11月30日までとなっておりますが、お早めに引換えていただきますようお願いします。この無料配布のごみ袋を使い切っていただいた後は、個々に指定ごみ袋取扱店でごみ袋を購入していただくという仕組みです。収集の際にお金を払っていただくということはありません。購入するときの店頭での可燃ごみ袋の販売価格は次の通りです。20リットル袋10枚入り200円、30リットル袋10枚入り300円、45リットル袋10枚入り450円です。福祉加算配布について、ごみの減量化、資源化の推進を図るためにごみ有料化を実施しますが、減量の努力の及ばない次の該当者には各世帯の人数に応じた無料配布枚数に加算してごみ袋を無料で配布させていただきます。対象者は1、満2歳児未満の乳幼児、2、 障害者自立支援法に基づく日常生活用具給付事業でおむつの給付を受けている方。3、身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方でおむつを使用している方。4、要介護4または5の認定を受けている方でおむつを使用している方。5、以上の対象以外で常時おむつを使用している方です。これらの対象の方には20リットル袋、30リットル袋、45リットル袋の選択肢の中からどれか1種類を選択していただきます。枚数など詳しいことは市役所電話 62-2141 生活環境課までお尋ねください。また清掃ボランティア活動への支援もあります。岩出市内の清掃をしていただけるボランティア団体には事前に市役所にて申請をいただいた上で清掃ボランティア用のゴミ袋を配布します。ただし清掃後に余ったゴミ袋は返却していただきます。対象となる団体は区、自治会、子ども会、老人会、PTA、その他営利を目的としないボランティア団体などです。申請は7月2日月曜日から随時受け付けます。
ゴミ有料化に伴い次のことが新設変更されました。集団資源回収について、平成24年度以降家庭から発生する古紙などを集団資源回収する団体に対してその回収量に応じて奨励金を交付する制度を創設しました。集団資源回収とは、新聞、雑誌、段ボールなどのリサイクル可能な資源物を自治会や子ども会、PTA などが自主的に回収し、資源回収業者に引き渡す活動です。対象品目は、新聞、雑誌、チラシ、段ボール、紙パック、ペットボトル、衣類、アルミ缶、スチール缶、瓶類です。ただし、岩出市内の家庭から排出されたものに限ります。交付の対象となる団体は、区、自治会、子ども会、老人会、PTA、その他営利を目的としないボランティア団体などです。奨励金の額は資源物の回収量1キログラムあたり4円です。奨励金の交付を受けるには事前に団体登録が必要になりますので、市役所にて申請書を提出してください。登録受付期間は平成24年5月1日火曜日から随時受け付けています。電動式生ごみ処理機、生ごみ処理容器購入補助制度を拡充しました。電動式生ごみ処理機は補助率2分の1で補助上限額2万円から3万円に引き上げました。生ごみ処理容器は補助率2分の1から3分の2に引き上げました。受付期間はいずれも平成25年3月31日までの随時、ただし補助予定台数に達した場合はその時点で締め切りさせていただきます。補助金額などの申し込み方法は生活環境課窓口またはウェブサイトから入手できます。申し込み方法など詳しいことは生活環境課までお問い合わせください。ゴミの出し方やクリーンセンターへの持ち込み方法を次の通り変更します。家庭のゴミを出す場合は、生ゴミなど可燃ゴミは岩出市の有料指定袋、緑色で出してください。缶、瓶などの不燃物ゴミは従来通りコンテナで出してください。雑草、剪定木は岩出市の有料指定袋、緑色で出してください。資源ごみは従来の資源ごみ袋で出してください。クリーンセンターへ直接持ち込む場合は、生ごみなど可燃ごみは岩出市の有料指定袋緑色で持ち込んでください。その他不燃物ごみ、雑草、剪定木、資源ごみは従来通り無料です。 持ち込みごみ申請書への記入と合わせて、免許証などの住所確認ができる証明書により、住所の確認を実施させていただいております。ごみの搬入時間は月曜日から金曜日、午前8時30分から正午まで、土曜日は午前8時30分から午後3時まで、事業系ごみを除きます。なお、現在お使いいただいている可燃ごみ袋の取り扱いについては、7月1日から可燃ごみ袋としてお使いいただくことはできません。ご家庭に残っている袋は当面の間、資源ごみ袋としてお使いください。お問い合わせは市役所電話 62-2141 生活環境課、または岩出クリーンセンター電話 62-0814 へどうぞ。
ニュース岩出。民具資料寄贈のお礼。去る5月18日、西国部の柴本忠俊さんから民族資料館へ貴重な民具であるソロバン、天秤ばかり各1点をご寄贈いただきました。ありがとうございました。地球温暖化対策シリーズ50回目、夏の節電にご協力をお願いします。昨年度は夏冬ともに節電にご協力いただき誠にありがとうございました。今年も関西電力管内では電力の需給状況が厳しくなることが見込まれるため、市民の皆様には次の節電の取り組み例を参考にしていただき、今年度も節電にご協力をお願いします。節電をお願いする期間と時間帯、7月2日月曜日から9月7日金曜日までの平日午前9時から午後8時まで、なお午後1時から4時までは電力の使用量が増えるので重点的な節電にご協力ください。家庭における節電の取り組み例。OA 機器は使わない間はコンセントを抜いておく。クールビズを心がけましょう。扇風機を併用し、エアコンの設定温度を上げる。エアコンのフィルターはこまめに掃除する。冷房は外出30分前に消すなどして使用時間を短くする。昼間は照明を控える。テレビはつけっぱなしにしないようにする。テレビの照度を暗くする。テレビを見ないときは本体の主電源を切る。朝と夕方に打ち水をする。窓にすだれやよしずを設置する。以上です。第21回クリーンカントリー運動 in 岩出にご協力を。今年もクリーンカントリー運動 in 岩出を実施します。実施日時は7月8日日曜日午前8時から9時まで、小雨結構です。なお、雨天の場合7月15日日曜日に延期します。集合場所は大宮神社駐車場、紀の川中島右岸河川敷内、民族資料館前駐車場、緑化センター東側駐車場、紀の川船戸左岸河川敷内です。問い合わせ先は岩出市役所電話 62-2141 生活環境課です。市民の皆様方、多数のご参加をお願いします。外国人に関する新しい制度が7月9日スタートします。対象となるのは在留カード対象者である中長期在留者または特別永住者の方です。大きな変更点が4つあります。 1. 外国人登録原票記載事項証明書はなくなり、住民票が発行できます。 2. 他の市町村に住所変更をする場合は市役所に転出届をしてください。国外へ出国する場合も同じです。 3. 外国人登録証明書が廃止され、中長期在留者と永住者の方は在留カードに、特別永住者の方は特別永住者証明書に変更します。 4. 在留資格・在留期間変更後は市役所への届け出は不要です。 お問い合わせは市役所電話 62-2141 市民課市民係までどうぞ。
青少年健全育成コーナーから、夏の子どもを守る運動が7月1日から8月31日まで行われます。夏場は長期の休みなどで活動時間と範囲が広がり、商業施設などに青少年が多く集まるなど、非行や犯罪被害の発生が多くなることが予想されます。県民総ぐるみで青少年の非行防止、合わせて交通事故や水の事故などの防止を図り、夏の子どもたちの健やかな育ちを願います。また青少年の非行被害防止全国協調月間にちなんで、7月24日火曜日午後7時30分から岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホールで講演会を開催します。テーマは若者を育む町の力、もう一度ふるさとへ帰りたい。講師は古田義久さんです。古田さんは京都市教育委員会指導部生徒指導課参与、公益財団法人京都市ユースサービス協会子ども若者支援室支援コーディネーター、和歌山大学地域連携障害学習センター客員教授です。主催は岩出市青少年育成市民会議、岩出市教育委員会です。皆様どうぞお越しください。5月9日水曜日、岩出市総合保健福祉センターで平成24年度岩出市青少年育成市民会議総会が開催されました。この会議はますます多様化する青少年を取り巻く課題を的確に捉え、多くの市民の理解と協力のもと、青少年を心身ともにたくましく健やかに育むことを目的として活動しています。今年は地区委員さんをはじめとして各種団体の代表者などおよそ220人が参加し、今年度の活動方針、事業計画、予算などが審議されました。また家庭、学校、地域が連携しきめ細かい活動を展開するという趣旨のもと、小学校区別に支部を組織し、各支部で代表を決めて支部単位での活動も実施しています。さらには地区育成会という地域づくりに欠かせない自治会や区単位での活動もしています。このような一連の組織が個々に、またあるときは合同で活動を展開し、健全育成や絆づくりを進めるのが岩出市青少年育成市民会議の活動です。より多くの市民の皆様のご理解ご協力をいただきますようお願いします。平成24年度の主な事業を紹介します。親子元気アップ事業。7月24日火曜日、青少年の非行被害防止全国協調月間講演会。9月1日土曜日、第7回青少年育成市民大会。11月に校区別懇談会を市内6カ所で開催予定。11月10日土曜日、岩出市で子ども若者育成支援県民大会。23日金曜日、スポレクフェスタ。年間を通して挨拶運動、見守り活動、それぞれの地区育成会の活動、これらの活動は市民の方ならどなたでも参加できる活動や事業ですので、お気軽にご参加ください。青少年健全育成コーナーからでした。
税務課からのお知らせです。土地・家屋台帳閲覧を廃止します。これまで法務局からの登記情報などをどなたでも閲覧できるよう住民サービスの一環として行ってきました。しかし個人情報保護法の施行や住民基本台帳法の改正で、誰でも閲覧を請求できる閲覧制度が廃止となり、閲覧に制限が設けられました。これは個人の守秘意識が高まり、 個人情報の取り扱いがより慎重になってきたからです。このような背景のもと、個人情報の保護及び課税情報の適正な利用の観点から、土地・家屋台帳の閲覧を平成24年8月1日から廃止させていただきます。今後は土地・家屋台帳の原本である登記簿を所管する和歌山地方法務局岩出出張所にて所有者などの登記情報を確認してください。趣旨をご理解いただきますようお願いします。固定資産税2期分の納期限は7月31日火曜日です。期日に遅れないようにお納めください。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 税務課です。
保険年金課からのお知らせです。国民年金には経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合、申請により保険料を免除できる制度があります。保険料の免除には全額免除、一部免除があり、保険料の免除を受けず保険料が未納の状態で万一障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。制度を活用し将来の受給権を確保しましょう。なお、一部免除を受けた方は残りの保険料を納付しなければ未納として取り扱われますので、必ず納付してください。免除の条件は、被保険者である本人、配偶者、世帯主、それぞれの前年中の所得が基準以下であること。失業などの場合は特例措置があります。また、30歳未満の方には、世帯主の所得を除いて審査する若年者納付猶予制度があります。手続きに必要なものは、年金手帳と印鑑です。そして、市外から転入された場合は、本人、配偶者、世帯主の前年中の所得証明書、退職や失業している場合は、雇用保険受給資格者証、または離職票などの公的機関の証明書の写しが必要です。免除期間中の保険料と年金額について、免除などの承認期間は、定額保険料を納付したときと比べ、将来受け取る年金額が減額されます。このため、10年以内であれば、後から保険料を納付することができます。ただし、その場合の保険料は、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年目以降、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、ご注意ください。詳しくは、市役所電話 62-2141 国保年金係へお問い合わせください。国保税の納め忘れはありませんか？国民健康保険は、病気や怪我などに備え、皆さんの健康を守るための相互扶助の制度です。国保税は、この制度を健全に運営するためのもので、皆さんに公平に負担をお願いしています。そのため、災害、その他特別の事情がないにもかかわらず、納付されない場合は、保険証に変えて資格証明書を交付します。また、預貯金や給与などを差し押さえる場合があります。納付が困難な場合は、保険年金課、国保年金係まで納税相談にお越しください。7月の夜間納税相談日は、12日、26日木曜日で、いずれも午後8時までです。詳しいお問い合わせは、市役所電話 62-2141 国保年金係へどうぞ。平成24年度国民健康保険税第2期、平成24年度後期高齢者医療保険料第1期の納期限は7月31日火曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。
医療費通知の送付月が変わります。これまで岩出市国民健康保険への医療費通知は2ヶ月に1度の送付となっておりましたが、平成24年度から5月、8月、11月、2月の3ヶ月に1度の送付に変更となりました。次回の通知は8月となりますのでご了承ください。もう特定健診は受けましたか？岩出市では40歳から74歳までの岩出市国民健康保険加入者の方を対象に、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病予防を目的とした特定健診を無料で実施しています。平成24年度の対象者の方には3月末に黄色の特定健康診査受診券を送付しております。受診券をなくされた場合は再発行いたしますのでご連絡お願いします。受診に関する注意点。検診は集団か個別のどちらかの受診となります。受診の際は受診券と岩出市国民健康保険非保険者証を窓口に提示してください。7月の集団検診は2日月曜日、25日水曜日、26日木曜日、27日金曜日、30日月曜日に岩出市総合保健福祉センター II センターで行われます。集団検診の受診申し込みをされた方は受診券と保険証、そして5月中旬以降に送付した問診票をお持ちください。個別検診の受診期間は11月30日金曜日までです。受診する際は必ず事前に受診する医療機関と電話などで日時の調整をしてください。詳しいことは社会保険に加入されている方は加入している各医療保険者へ、岩出市国民健康保険加入者の方は岩出市役所電話 62-2141 国保年金係までお問い合わせください。
平成24年7月31日の有効期限満了に伴い保険証を更新いたします。新しい保険証は水色です。7月中旬頃から順次簡易書留郵便にて郵送する予定です。今回お届けする水色の保険証は7月1日から有効ですので、お手元に届き次第使用できます。届くまでは現在お持ちの保険証薄い緑色をご使用ください。薄い緑色の保険証は8月1日以降使用できません。新しい保険証、水色がお手元に届き次第、薄い緑色の保険証は、市役所にお越しの際にご返却いただくか、ご自分で細かく裁断するなどして、住所・氏名などが他人に知られないよう十分にご注意の上、処分してください。平成24年度、住民税の課税所得により、一部負担金の割合が変更になっている場合がありますので、ご確認ください。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 保健医療係までどうぞ。ひとり親家庭医療費受給者証と重度心身障害児者医療費受給者証の有効期限が7月31日までとなっています。つきましては8月1日以降お使いいただける受給者証を交付するため、次の日程で更新作業を行いますので、手続きをお願いします。期間は7月23日月曜日から27日金曜日の午前9時から午後5時まで。場所は岩出市役所3階第6会議室です。手続きに必要な書類など、更新に関する詳しい内容は7月中旬までに郵送でお知らせします。また、子ども医療費受給資格証の有効期限も7月31日までとなっています。つきましては、
保護者の平成23年中の所得が所得制限内の世帯には8月1日以降お使いいただける受給資格証を7月中旬までに送付します。手続きの必要はありません。保護者が平成24年1月1日現在岩出市の住民でない場合で岩出市にて所得確認ができない場合は所得証明書の提出が必要となります。提出の必要な方には所得証明書提出の案内を個別に送付していますので提出をお願いします。所得判定の結果、所得制限を超えた場合は不交付通知を送付しますのでご了承いただきますようお願いします。いずれも詳しいお問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 保健医療係までどうぞ。
長寿介護課からのお知らせです。社会福祉法人などによる利用者負担の軽減制度について、社会福祉法人によるサービスを利用され次の一定の条件を満たす方には申請により利用者負担額が軽減されます。対象となるサービスは社会福祉法人などが提供する介護保険サービスです。ただし軽減実施の申し出をしている社会福祉法人が提供するものに限ります。対象者は市町村民税が非課税の世帯であって、次の1から5の要件をすべて満たす方のうち、その方の収入や世帯の状況、利用者負担などを総合的に勘案し、生計が困難な方として岩出市長が認めた方です。1、年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。2、預貯金などの額が単身世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。3、日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。4、負担能力のある親族などに扶養されていないこと。5、介護保険料を滞納していないことなどです。軽減の割合、利用者負担、居住費、食費などの利用者負担額のうち4分の1、老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者は介護老人福祉施設に入所または短期入所したときの個室の居住費の利用者負担額のみ対象となります。介護保険施設入所者の居住費、食費などが軽減される制度があります。軽減対象者には、介護保険負担限度額認定証を交付します。介護保険施設を利用する際には、事前に事業者に提示してください。申請は随時受付しています。以上、お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141。介護保険係へどうぞ。平成24年度介護保険料普通徴収第2期の納期限は7月31日火曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利で確実な口座振替制度をご利用ください。長寿介護課からのお知らせでした。
生活環境課からのお知らせです。浄化槽を使用されているご家庭の方へ、浄化槽が故障したり、正しい管理が行われていないと、近所の方々に迷惑をかけるばかりでなく、河川や生活環境の汚染にもつながります。お宅の浄化槽は大丈夫でしょうか。定期的に保守点検、法定検査、清掃を行い、適正な管理に努めましょう。浄化槽の管理者は、浄化槽の機能が正しく働き、放流水が基準内で流されるよう、定期的に 保守点検を行うことが法律で義務付けられています。保守点検は和歌山県知事の登録を受けた専門の登録業者に委託しましょう。法定検査について、浄化槽の管理者は毎年1回、新たに設置したり構造及び規模を変更した浄化槽については使用開始後3ヶ月経過した日から5ヶ月の間に1回水質に関する検査を受けることが法律で義務付けられています。なお、平成24年4月から検査手数料の料金が次のように改定されています。11条検査手数料、5人から10人層、合併処理浄化槽、改定前6800円が改定後5800円に、単独処理浄化槽、改定前6000円が改定後5800円になります。また、口座振替にすると500円の値引き制度があります。検査の申し込みについては、和歌山県水質保全センターにお申し込みください。電話番号は073-432-6433です。ゴミの不法投棄を禁止します。ゴミを河川、堤防、道路などに捨てた場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により処罰されます。ポイ捨てや不法投棄は環境汚染を招くなど、多くの皆様に多大な迷惑となりますので、こうした社会のルールやマナーに反する行為はやめましょう。ゴミを出す場合はきちんと分別し、不適切なゴミが混ざっていないか確かめ、市の指定袋に入れ、収集日に決められた集積場所に出しましょう。次のことにご注意願います。資源ゴミ分別区分中のその他のプラスチックには、ポリバケツやプラスチック製のおもちゃ、衣装ケースなどのプラスチック製品は含まれません。これらのプラスチック製品は可燃性粗大ゴミとして取り扱いますので、資源ゴミとして排出されないようにお願いします。お問い合わせは岩手市役所、電話 62-2141、 生活環境課へどうぞ。
保健推進課からのお知らせです。食中毒にご用心。夏場は高温多湿になるため食中毒が多発する時期です。食中毒をよく知り予防しましょう。食中毒はウイルスや細菌、化学物質に汚染された食品や飲料水、またはフグの肝、毒キノコなど体に有害なものを飲食することによって発症します。主な症状は吐き気や嘔吐、腹痛、下痢などの急性胃腸炎症状や麻痺などの神経症状として現れます。細菌やウイルスが原因の食中毒は、食品内に食中毒菌がいないか、いても食中毒を起こす量でなければ発生しません。つまり食中毒菌が住みやすい環境や増える環境を作らないことが予防の基本です。食中毒菌をつけない、増やさない、殺すの3原則で食中毒を予防しましょう。こんな時は必ず手を洗いましょう。外出から帰った後、鼻を噛んだ後、動物に触った後、おむつを交換した後、調理の下準備や調理前、食事や後片付けの前、肌や髪を触った後、トイレに行った後、肉や魚、卵を扱う前後です。その他、布巾などの洗い残し、野菜の泥や汚れ、カット野菜の消費期限、冷蔵庫内の肉や魚の液漏れにも気をつけましょう。また、解凍した冷凍食品を再度冷凍してはいけません。きゅうりの塩もみは菌に狙われやすいです。さらに、お弁当の食材は冷ましてから入れる。肉を焼く箸と食べる箸は別々にする。調理器具はこまめに洗浄殺菌するなど、 注意も必要です。そして症状が現れたら、自己判断で下痢止めや嘔吐止めの薬を服用することは危険です。速やかにかかりつけ医の診断を受けましょう。食中毒についてでした。
平成24年度元気アップ教室のご案内です。毎回それぞれのテーマについて生活や栄養と運動の両面からお話しします。健康に良いことを何か始めたいと思っている方、どうぞお越しください。参加費は無料で、岩出市民の方ならどなたでも参加していただけます。開催日は7月26日木曜日、生活または栄養の話として旬の野菜とその効果、8月9日木曜日、より良い睡眠をとるために、8月30日木曜日、免疫力を高める食事、9月13日木曜日、10歳若返る生活、9月27日木曜日、10歳若返る食事です。毎回ボールを使った運動を健康運動指導士の小川洋次郎さんが教えてくださいます。時間はいずれも午後1時30分から3時30分まで、場所は岩出市総合保健福祉センター3階多目的ホール。運動しやすい服装、靴でお越しください。持ち物はお茶やスポーツ飲料などの飲み物、筆記用具、ストレッチをするとき使用するヨガマットまたはバスタオル、フェイスタオルです。定員各回50人、5回連続で参加されることをお勧めします。申し込み問い合わせは岩出市総合保健福祉センター保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。
7月の健康保険事業予定をお知らせします。健康や育児などについての一般健康相談が毎週月曜日午前9時30分から11時まで総合保健福祉センターで行われます。ただし祝日は除きます。献血にご協力ください。7月14日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店、20日金曜日、エバグリーン岩出中房店、いずれも午前10時から12時までと午後1時から4時30分まで、24日火曜日、岩出警察署午前10時から12時30分まで、岩出市役所午後2時から4時30分までです。日程場所はテレビからでも確認できます。確認方法はテレビ和歌山の画面からリモコンの D ボタンを押し、献血プラスチャンネルから献血場所を探してください。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。7月の休館当番は次の通りです。日にち、曜日、歯科医院名、住所、電話番号の順にお知らせします。1日日曜日、えのき歯科岩出市西国部 63-3763、 8日日曜日、安村歯科医院木の川市那手市場 75-2202、 15日日曜日、宮本歯科医院岩出市川尻 69-3993、 16日月曜日、田原歯科木の川市岸川町前田 64-1080、22日日曜日、青木歯科医院岩出市吉田 61-0889、 29日日曜日、森歯科医院木の川市小川 73-2220 です。診療時間は午前10時から12時までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは、消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。
子宮頸がん予防ワクチン、HIV ワクチン、
小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種費用を助成しています。これら3つのワクチン予防接種についての共通事項をお知らせします。助成期間は平成24年4月2日から25年3月30日までです。なお25年度以降は未定です。接種方法、岩出市及び紀の川市内受託医療機関で個別に接種してください。受託医療機関については岩出市ウェブサイトをご覧ください。医療機関へは健康保険証、母子健康手帳をお持ちください。なお予診票は医療機関にあります。注意事項、この予防接種は任意です。接種を希望する方は予防効果や目的、とても重い副反応の可能性について理解した上で接種しましょう。これら3ワクチン予防接種の対象者、助成回数、助成内容など詳しくは保健推進課電話 61-2400 までお問い合わせください。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。和歌山県救急医療情報センター、365日24時間対応、近くの医療機関の案内があります。電話 073-426-1199、 ホームページアドレスは http://www.wakayama.alphabet-q-net.jp/ です。その他に和歌山市夜間休日応急診療センター、電話 073-425-8181、 長休日休館診療所、電話 77-6410 です。なお診察を受ける場合は事前に電話でご確認ください。保健推進課からのお知らせでした。
暮らしの情報、保育所に遊びに来ませんか。就学前の在宅幼児を対象に各保育所において親子の触れ合い遊びなどを実施しています。8月の開放日、保育所名、電話番号の順にお伝えします。8月6日月曜日、山崎保育所、62-2844、13日月曜日、根室保育所、62-2701、20日月曜日、上岩出保育所、62-2814、27日月曜日、岩出保育所、62-2402です。実施日の2週間前から1週間前までにお申し込みください。申し込みの際、印鑑とおやつ代100円をご持参ください。子育てサークルの紹介です。岩出市に住んでいるお母さん、子育てを一緒に楽しみましょう。親子リズムタンポポ。親子でたくさんのお友達と走ったり、リズム体操をしたり、手遊び、絵本の読み聞かせや簡単な工作をしています。毎週月曜日、午前10時から11時30分まで、岩出地区公民館ほかで行います。会費は月100円。終演時前の親子が対象です。双子サークル、ツインクル。双子ちゃんの子育てならではの育児の大切さや楽しさ、嬉しさなどお話ししませんか。第2、第4月曜日、午前10時から正午まで、岩出市総合保健福祉センター2階、プレイルームで行います。対象は終演時前の双子親子、妊婦さんも参加できます。お問い合わせは、岩出市地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。その他の子育てサークルについては、岩出市ウェブサイトをご覧ください。子育ての悩みなどの相談を次のところで受け付けています。和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時まで、ただし祝日は除きます。公立長病院は毎週木曜日午後2時から4時まで、相談担当者は 小児科医師、臨床心理士、社会福祉士、ソーシャルワーカーです。まず、電話で相談していただき、面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。相談は無料です。お問い合わせは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話073-441-0808へどうぞ。
成人講座を開催します。今月は歴史講座、紀の川流域の仏像と歴史。講師は和歌山県立博物館学芸員、大河内智之さんです。7月21日土曜日午後1時30分から、総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。講座に申し込んでいない方も参加することができます。申し込みはいりません。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級のお知らせです。今月は、教養講座、お箸の歴史と文化について、講師は、元和歌山県教育研修センター所長田中康義さんです。場所は各地区公民館です。またふれあい学級生随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方。日程などのお問い合わせは市役所電話 62-2141、 障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。岩出市文化協会による作品のご案内です。今月は文教俳句会の皆さんによる展示です。期間は7月2日月曜日から30日月曜日午前9時から午後5時まで、岩出市民族資料館1階企画展示室で行います。休館日は毎週火曜日と祝日の翌日です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、障害学習課内、岩出市文化協会事務局へどうぞ。市民プール会場について、会場期間は7月1日から8月31日の午前10時から午後5時までです。入場料は、小学1年生以上は1回の入場料200円、乳幼児は無料です。6枚綴りの回数券を1000円で販売いたしますのでご利用ください。安全のために小学3年生以下の児童と乳幼児には必ず保護者の方が同伴してください。同伴する保護者の方は水着を着用し、常時監視してください。保護者一人で同伴できる子どもは二人までです。会場時間内の電話番号は、堀口プール 62-7533、東公園プール 62-8914 です。以上のお問い合わせは、市民総合体育館内、障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。盆踊りの民謡講習会を開催します。主催はレクリエーション協会。7月21日土曜日午後1時30分から3時30分まで、市民総合体育館2階小ホールで行います。講師は竹垣流舞踊家元竹垣那須美先生。2曲習います。費用は無料です。お問い合わせは、レクリエーション協会、松見さん。電話 62-5211 へどうぞ。
お父さんの読み聞かせ、子育てを楽しもう、パパが教える読み聞かせのコツと題し、講座があります。講師は、和歌山子どもの友社の吉橋正春さんです。日時は7月14日土曜日、岩出図書館大会議室で 午後2時からです。定員は100人です。申し込みお問い合わせ先は市役所市長公室男女共同参画担当、電話 62-2141、 ファックス 63-5229、 E メール公室 kousitsu@city.iwade.lg.jp です。または岩出図書館図書館カウンター、電話 62-7222、 ファックス 62-7150 です。ファミリークッキング、家族一緒に流しそうめんの参加賞を募集しています。7月29日日曜日午前10時から午後1時まで総合保健福祉センターで行います。参加対象者は岩出市内の小学生のお子さんがいる家族で、定員は15家族です。応募者多数の場合は7月20日に抽選します。講師は泉千佳子さん。参加費は1人100円で、小学生未満のお子さんを除きます。申し込み方法は、1、参加講座名、家族一緒に流しそうめん。2、参加される方全員の名前、年齢。3、住所。4、連絡の取れる電話番号を、ファックス、メール、またはハガキによりお知らせください。後日ご連絡します。申し込み締め切りは、7月17日火曜日、当日消印有効です。申し込み、問い合わせ先は、郵便番号 649-6292、岩出市西の209、岩出市役所市長公室、男女共同参画担当です。電話は 62-2141、ファックスは 63-5229、E メールは、公室 kousitsu@city.iwade.lg.jp です。那賀消防組合日曜消防講座があります。受講料は無料です。講座は普通救命講座、幼児の応急手当講座、子ども防災博士応急手当講座、お好み講座などがあります。内容など詳しくは、那賀消防本部防災センター電話 61-7259 へお問い合わせください。
各種相談のお知らせです。人権相談は7月10日火曜日午後1時から4時まで。場所は総合保健福祉センター。お問い合わせは市役所電話62-2141、福祉課人権啓発係へどうぞ。行政相談は7月18日水曜日午後1時から3時まで。場所は山崎地区公民館第一会議室。お問い合わせは市役所電話 62-2141、 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。消費生活相談は7月10日火曜日午後1時から4時まで。場所は中央公民館2階第一会議室と、24日火曜日午後1時から4時まで、市役所2階第4会議室。問い合わせは市役所電話 62-2141、 市長公室へどうぞ。教育相談、岩出市内の小中学生やその保護者の方々を対象に、学習や生活、子育てなど教育全般に関する相談を次の通り実施しています。スクールカウンセラーは山崎北小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校、適応指導教室フレンド、岩出市青少年センター。ご相談のお申し込みは、お子様が通学している小中学校か岩出市教育委員会教育総務課、電話 6262-2141 までお願いします。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は、実施校以外の学校からの相談も受け付けています。被害者支援無料相談。犯罪や事件、事故の被害に遭われた方やそのご家族、ご遺族の支援を行っています。電話、面接による相談のほか、警察、検察、裁判、病院などの関係機関への付き添いや、専門家の情報提供、紹介も行います。電話相談の受付時間が変更になりました。新しい受付時間は、月曜日から金曜日、午前10時から午後4時まで、土曜日は午後1時から5時まで、祝日、年末年始は除きます。また、毎月第1、第3土曜日には、臨床心理士による性被害相談も行っています。お問い合わせは、紀伊国被害者支援センター、電話 073-427-1000 です。いずれも相談は無料、秘密は厳守します。まずはお電話ください。
上下水道料金の納め忘れはありませんか？上下水道事業はお客様からいただく料金で運営されており、公平性を確保する点から、料金をお支払いいただけないお客様に対しては給水を停止することとなります。現在、上下水道料金が未納となっている方は至急ご入金いただけますようお願いします。また、給水停止に至らない場合でも裁判所を通じて支払い督促を行う場合もありますので、ご留意願います。納入相談およびお問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、 上下水道業務課上水道係へどうぞ。サマージャンボ宝くじ2000万サマーが発売されます。今年の夏は一等賞金が4億円と昨年の2倍です。一等は4億円かける26本。2000万サマーも同時発売です。一等は2000万円かける450本。発売期間は7月9日月曜日から27日金曜日まで。抽選日は8月7日火曜日。支払い開始日は8月13日月曜日からです。この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。お問い合わせは、宝くじ紹介センター、電話 03-3535-9085 へどうぞ。
夏休み親子ワクワク自然体験ツアー、参加者募集。主催は吉野川紀の川流域協議会です。親子で木工クラフトと思い出を作りませんか？日時、8月19日日曜日午前10時集合、午後3時解散予定です。集合場所、植物公園緑化センター。夏休み木工クラフト体験は午前中、午後は園内ミニツアーがあります。雨天の場合でもイベントを行いますので、傘などの雨具をご持参ください。
参加料は無料です。昼食は各自ご持参ください。対象は小学校高学年4年生から6年生とその保護者の方です。定員は協議会12市町村全体で25組、応募者多数の場合は協議会事務局で抽選となります。申し込み方法、7月20日金曜日までに電話、ファックス、メールでワクワク自然体験と書き、氏名、住所、電話番号、年齢を記入してお申し込みください。詳しいお問い合わせ、お申し込みは市役所、電話 62-2141、 市長公室、企画調整係へどうぞ。ファックスは 63-5229、 e メールは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。
和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。ハスの花鑑賞特別早朝開園します。緑化センターのハス池は3000平方メートルの広さです。池には木の橋がかかり、中央には浮見堂があるので間近くでハスの花を鑑賞できます。日の出とともに花開くハスをより多くの皆様に楽しんでいただくため、午前6時30分から早朝開園します。夏の青空の下、優雅に咲き誇る白や薄紅色のハスの花と大きく広がった緑の葉の鮮やかなコントラストをぜひご覧ください。開園日は7月中旬の土曜、日曜および祝日を予定していますが、ハスの咲き具合で開園実施期間が前後します。7月に入りましたらホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。皆様のご来園をお待ちしています。また第16回ハスの花の写真コンテストもあります。作品のテーマは平成24年に撮影した緑化センター内にあるハスです。応募締め切り日は8月24日金曜日必着、直接持参いただくか郵送してください。緑化センターの住所は郵便番号 649-6211 岩出市東坂本 672 です。作品は審査の上、入賞者には金賞ほか賞が贈られます。ワクワク教室参加者募集。1日アジサイの剪定と増やし方教室、8日プリザーブドフラワーアレンジ教室、材料費2000円必要です。22日、雨天時は29日、木登り教室ツリークライミング、参加費500円必要です。29日、親子体験山の差し染め教室、材料費750円程度必要です。教室はいずれも日曜日です。現在参加申し込みを電話で受け付けています。展示会のお知らせ。7日土曜日と8日日曜日、古典植物展。21日土曜日と22日日曜日、観覧春蘭の新芽と柄物展。展示会では即売もあります。時間はいずれも午前9時から午後5時まで、最終日は4時30分です。7月の休園日は3日、10日、17日、24日、31日のいずれも火曜日です。お問い合わせ先、和歌山県植物公園緑化センター、電話62-4029、ファックス63-2570です。ホームページアドレスは http://www.botanicalgarden.jp です。E メールアドレスはセンター center@w-botanicalgarden.jp です。緑化センターからのお知らせでした。
米や地域の食材を使った料理のご紹介です。今月はきゅうりの中華漬け。考案は岩出市生活研究グループ協議会です。材料4人分、きゅうり5本、玉ねぎ中くらいの1個、人参50グラム、土生姜1かけ、赤唐辛子1本、塩大さじ1/2、漬け汁酢大さじ4、砂糖大さじ2強、醤油大さじ1、ごま油大さじ1弱。作り方です。きゅうりは両面に斜めの切り目を入れて蛇腹切りにし、塩をこすりつけてしばらく置き、しんなりしてきたら水気を絞って 4センチの長さに切ります。玉ねぎと人参は薄い千切りにして塩を少量振って軽く揉み、水気を絞ります。赤唐辛子は種を取って千切りにし、生姜も細い千切りにします。漬け汁の調味料を合わせて赤唐辛子と生姜を加え、漬け汁を作ります。蓋付きの容器にきゅうりを並べ、玉ねぎと人参を重ねます。上から漬け汁を回しかけ、冷蔵庫に入れ1時間くらい漬け込みます。味が染みたら出来上がりです。冷蔵庫で1週間ぐらい保存できます。料理のご紹介でした。
災害に備えて避難への備えも大切です。市、警察、消防などから指示があったとき、また山崩れ、家屋の倒壊や火災による延焼などの危険があるときは、安全な場所へ避難することになります。避難するときは、ブロック塀や門柱などの倒壊や、窓ガラスや屋根瓦などの落下物に注意してください。緊急避難については、自宅付近の公園や広場などを事前に確認しておき、家庭、地域の中でどこに避難するのか決めておくことが大切です。安全避難のコツ、8箇条をご紹介します。1、避難する前にもう一度火の元の点検をする。2、避難先や安否情報を書いた連絡メモを残す。3、安全な服を着る。頭や手足の保護も忘れずに。4、荷物は必要最低限に留める。5、歩いて避難する。車はダメ。6、お年寄りや子供は手をしっかり握る。7、塀際は狭い道、崖や川のそばはできるだけ避ける。8、できるだけ指定された避難場所に避難する。以上、安全避難のための8箇条でした。
人権の視点から4回目。今月のテーマは、生命を育む。死と向き合う。大切な人との死別、その悲しみの深さは、その人でないとわからないものです。そして、どうやって向き合えばいいのか、これは大人であっても子供であってもわからないものです。しかし、それは突然、誰にでもやってくることです。絵本で全てを癒すことはできなくても、絵本によって気がつかされることがたくさんあります。死ということを考えると同時に、生きるということを考えることはとても大切なことです。命の大切さを考える。命とは国語辞典によると生命。生命とは生物が生物として存在できる本源の力、最も大切なところ、またそのものとあります。命、生命についてはっきりと認識し感じるなど、命を意識すること、命を大切にしようとする心情を育むことが第一歩です。家族の絆を感じる。人は人と人とのつながりの大切さや、相手を思う優しい気持ち、愛情やぬくもりを感じることで豊かな心が育まれていきます。まさに家族の絆を感じることにも通じます。絵本は子供たちへの生きる指針となるだけでなく、大人たちが生きる価値を見出す糧ともなり得ます。今回は同一作家による生と死をテーマにした絵本を紹介しています。あなたもこの機会に読んでみませんか？今月のおすすめ絵本は2冊。おじいちゃんの極楽極楽、西本圭介作、長谷川義文絵、出版は鈴木出版です。
おじいちゃんと孫の絆を描き出したお話です。この絵本のキーワードは極楽。おじいちゃんとの楽しい時間、やがて訪れる死、二つの全く異なる場面をこのキーワードが結びつけます。登場人物の心情が切々と伝わってくる文章、表情豊かな絵、心揺さぶる一冊です。おへその穴、長谷川康文作、出版は BL 出版です。赤ちゃんはお母さんのお腹の中、おへその穴から見えるのはお兄ちゃん、お姉ちゃん、お父さん、みんな赤ちゃんが生まれてくるのを待っています。命の誕生を楽しく描いた絵本です。いずれも岩出図書館に所蔵しています。人権の視点からでした。7月は第62回社会を明るくする運動協調月間です。社会を明るくする運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。重点事項2つ、立ち直りを支える取り組みについての理解促進、就労・住居などの生活基盤づくりにつながる取り組みの推進です。岩出市では保護司と更生保護助成会が青少年育成市民会議と連携して次の活動をしています。 1. 子どもたちの非行防止と安全を守るためのパトロール活動、 2. 中学校での挨拶運動、3. 街頭啓発活動、4. 小中学校との連携を深める活動などです。近年、都市化、核家族化が進み、住民同士の触れ合いや世代間の対話が少なくなってきています。地域社会の犯罪抑止力や家庭の教育力の低下が指摘される中、運動を推進していくためには対話と協調を基本とした触れ合いの街づくりが大切であると考えています。今後とも市民の皆様方の温かいご理解とご協力をお願いします。岩出市保護司会、岩出市更生保護助成会からのお願いでした。
差別をなくす人権作文入選作品から、今月は岩出小学校6年榎本あかりさんの私のダブルス。私はバドミントンを習っています。そして最近、私はダブルスのペアが変わりました。その子は生まれつき耳が聞こえない女の子です。この子のことを書きたいと思います。その子は本当は違う町に住んでいるんですが、私たちの町のスポーツクラブに入りました。でもその子の町にはバドミントンのスポーツクラブがあります。私も最近知ったのですが、耳が聞こえないためその子が住んでいるスポーツクラブに断られたそうです。そして私たちのスポーツクラブのリーダーの人がその子を受け入れて私のスポーツクラブに入ってきました。その子とは友達でダブルスですけど、たまに嫌な気持ちになってしまいます。例えば試合の時、どっちが打てばいいか迷う時があります。耳が聞こえるならどちらかが声を出して、私がやるから左行ってとか言えるのですが、その子の場合、私が右に行ってとか言っても聞こえていません。しかし最近知ったのですが、その子は補聴器を耳につけていました。これをつけるとほんの少しだけ聞けるようです。もう一つ嫌なことがあります。その子にふざけて叩くと12倍くらいで返ってきます。それを父に言うと、そういう子は不安なんだよ。嫌かもしれないけど笑顔で返してあげたら、と父が言いました。しかし 私はその行動が嫌でたまりませんでした。やめてと言いたいのですが、普通の速さではその子は聞き取れないのです。だからゆっくり言うか、手に書いて読み取るか、体で嫌がっている動作をしてその子に分からせます。普通の子のように普通に言葉を聞けないので大変です。私はダブルスのペアなので、よく見ていたら、あることに気がついたのです。それはいつでも笑っていることです。耳が聞こえないのに、笑って耳が聞こえないことを忘れようとしているんでしょうか。無理に笑っているんでしょうか。喋っている感じも、いつも明るく話しています。逆に笑顔すぎて不思議になってきます。私は一度母にこんなことを聞いてみました。いつも笑ってるけど、辛くないのかな。すると母が答えました。やっぱり辛いと思うよ。一生家族、友達の声が聞こえないんだから。私はそれを聞いて、もし自分が耳が聞こえなかったら、と想像してみました。すると恐怖が湧き上がってきました。一生大好きな家族や大好きな友人、自分の声、うるさいセミの声などが聞こえないのです。よくその子は我慢しているなと思いました。私はその子やバドミントンですごく嫌な思いをして、一度バドミントンをやめようかと思ったとき、私のおばあちゃんがこんなことを言いました。あかりちゃんだから、バドミントンの先生も耳の聞こえない子とあかりちゃんをダブルスに組んだんじゃない?私はその言葉を聞いて、嫌だこんなこと組むのは、とか、なんでこんなこと、という心の言葉が消えていきました。でも、耳が聞こえないと分かっていても、試合に負けると悔しくなります。しかし、私がどんなに叫んだり、物に八つ当たりしても、あの子は耳が聞こえるようになりません。だから、私があの子のダブルスのペアの限り、私があの子の耳になります。人権作文でした。図書館へ行こう。岩出図書館では、第58回青少年読書感想文全国コンクール課題図書をすべて揃えています。それぞれの課題図書を3冊ずつご用意していますが、多くの方に読んでいただくため、7月13日金曜日から9月5日水曜日までは、課題図書の貸し出しをお一人1冊、期間を1週間とさせていただきます。では、課題図書を書名、著者名、出版社名の順にお伝えします。まず、小学校低学年の部。僕が恐竜だったとき、松岡達秀作絵、ポプラ社。またおいで、森山都作、茜書房。パンケーキを食べる才なんていない?アンナ・ケンプ文、BL 出版。平和ってどんなこと?浜田恵子作、同心社。次に小学校中学年の部です。心や、なしやありえ作、文献出版。チョコレートと青い空、堀米香る作、創演者。ここが私のお家です。アイリーン・スピネリ文、サエラ書房。カモの兄弟、栗とごま、中川千尋作絵、アリス館。小学校高学年の部。心の森、小出まりるい作、金の星社。走れマスワラ、グザビエ・ローラン・プティ作、PHP 研究所。私の光、モリー・バング作、評論者。ピアノは友達、 奇跡のピアニスト辻井伸行の秘密、高山典夫著講談社、中学校の部、地を這う風のように、高橋秀夫作、福音館書店、怪物はささやく、パトリック・ネス著、アスナロ書房、地球の声に耳を澄ませて、地震の正体を知り命を守る、大木さと子著、苦悶出版。高等学校の部、オン・ザ・ライン、朽木翔著、小学館、ダーウィンと出会った夏、ジャクリーン・ケリー作、ホルプ出版、パスタでたどるイタリア史、池上俊一著、岩波書店。以上です。課題図書の予約はお一人一冊までです。インターネット予約はできません。予約本の取り置き期間は1週間です。図書館からの連絡がありましたら、なるべく早く借りに来てください。今年の夏も暑い日が続きそうですが、自然環境に恵まれ、駐車場も広く、読書や学習にふさわしい静かで落ち着いた岩出図書館で読書しませんか？岩出図書館では本のほかに多くの雑誌、新聞、DVD、CD なども所蔵しており、日曜日のお話し会や DVD 上映会などのイベントも開催しています。また岩出図書館と文館文室とが連携して図書を搬送し、市民の皆さんが便利よく利用できる配本サービスを行っていますので、文館文室もどうぞご利用ください。今年も電力不足によるより厳しい節電が呼びかけられています。家庭での節電を行うとともに、読書活動の活発化につながればと思っておりますので、ぜひ環境の良い涼しい図書館にご来館ください。岩出図書館スタッフ一同、お待ちしております。夏休み子ども映画会のご案内です。映画は2本です。バンビ、上映時間70分。クジラグモ、11分。日時は7月21日土曜日10時30分から。場所は岩出図書館大会議室。入場は無料で先着100人です。毎週日曜日にお話し会を開催しています。今月は1日と8日がお話しドロップス、15日と22日はお話の扉、29日が英語でお話し会です。場所は岩出図書館お話し室、午後1時30分からです。7月の休館日をお伝えします。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は、毎週木曜日と6日金曜日、17日と31日の火曜日です。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は、毎週木曜日と6日金曜日、16日月曜日、31日火曜日です。17日火曜日は閲覧のみです。以上、本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
2012岩出夏祭りを8月25日土曜日、大宮緑地総合運動公園で開催します。メッセージ花火の参加者を募集します。あなたに届け、私の熱いメッセージ。岩出夏祭りのフィナーレを飾る花火大会、あなたのメッセージを花火に込めて打ち上げてみませんか？花火を打ち上げる前にお預かりしたメッセージとお名前を読み上げます。例えば出産、結婚、就職などのお祝い、結婚記念日、誕生日などの記念、おじいちゃんおばあちゃんへの長寿のお祝い、恋する二人の愛のメッセージ、家族の絆のメッセージなど、メッセージは30文字以内です。
メッセージ花火数は10発で1人1発。参加料は1発5000円です。申し込み用紙に住所、氏名など必要事項をご記入の上、料金を添えて事務局までお申し込みください。申し込み用紙は事務局で配布します。また、岩出市ウェブサイトからもダウンロードできます。申し込み期間は7月6日金曜日から8月3日金曜日まで。予定数10発に達した時点で締め切ります。申し込みお問い合わせ先。岩出市役所電話 62-2141 市長公室内岩出夏祭り実行委員会広報部会事務局。ファックス 63-5229 です。岩出夏祭りに出店を希望する方への事前説明会について、昨年10月1日岩出市暴力団排除条例が施行されました。これを受け岩出夏祭りからも暴力団を排除することになりました。岩出夏祭り実行委員会では和歌山県警察本部と合同で事前説明会を開催します。露店商として岩出夏祭りに出店を希望する方は必ず出席してくださいますようお願いします。欠席者はいかなる理由があっても出店できませんのでご注意ください。説明会日時と場所は8月1日水曜日午後1時30分から岩出市役所第6会議室。対象者は露店商として出店を希望する方代表者です。なお同時開催の岩出市商工会主催の岩出楽市への出店希望者に対しては別途岩出市商工会から説明します。詳しいお問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 農林経済課内岩出夏祭り実行委員会へどうぞ。最後に平成24年5月末現在の岩出市の人口と世帯数をお伝えします。総人口53,257人、そのうち男性25,715人、女性27,542人、世帯数は21,087世帯です。以上、声の広報岩出で2012年7月第76号をお届けしました。発行岩出市役所市長公室、郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 ウェブサイトアドレスは http://www.city.iwa.lg.jp/です。